九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠は博多曲げ物玉城、18代柴田玉城。博多の伝統工芸品博多曲げ物を400年以上の長きにわたり作り伝えてきた柴田家の18代。1995年、病に倒れた父の後を継ぎ、女性初の曲げ物師として活動を開始。以来、女性として、母として、そして職人として、さまざまな苦難を乗り越えてきた玉城さんのその轍ち、彼女がこれまで歩んできた道に。
花村優作です。
成瀬香織です。
このお二人と一緒に迫ります。
The Path Taken、 その轍ち。
博多曲げ物に携わるようになった、そもそもはどういったことだったんですか？
携わるっていうのはもう小さい時からなんですよ。うちが代々曲げ物屋をしてて、私兄弟3人なんですよね。姉と私と弟がいて、で弟がもうその長男だから、いずれ後を取るって言って、もうお宝坊ちゃんでもう育てられたんですよ。で女はもういずれ嫁に行くもの、だからちっちゃい時は嫁に行くまでは手伝えっていう形で、小学校中学校の時から手伝いはさせられてたんですよね。
この家に生まれたからには。
そうです、はい。それでずっとやっぱり曲げる作業っていうのは続けていくうちに、自分の体がやっぱり覚えるんですよね。あ、こういうふうに曲げていけばスムーズに曲がるし、木の芽も潰さないで済むんだなとか、そういうふうなのは数こなして体で覚えていったんですよね。それから、まあ、何年か経って母親が死んで、18だったんですよね、その時。で弟は16、高校生で、でその時から結局母親代わりで、もう何もかもですね、晩ご飯も作らないかん、配達もせないかん、在庫管理もせないかん、経理もせないかん、パートのおばちゃんたちの世話もせないかん、そういうので家から離れられんで、で私が25ぐらいの時かな、弟はその時ですね、今からの時代っておひつも弁当箱も必要じゃなくなった時代やろうって、曲げ物で食うていけるとって言って、弟はつく気が全くなかったんですよ。これで食うていけんめえもん。
そうですか、はあ、
それでサラリーマンにはなったんですね、弟はね。でも曲げ物っていうのはやっぱ残しとかないかんけん、父さん私が継ごうかって言ったことはあるんですよ。
そうですか、はい、
正月の時ですね、そしたらお前男が差し置いて何倍よとかって言って、そこら辺にあったあのお箸かなんかがパーンと飛んできましたもんね。
うわ、なんか九州男児って感じですね。ですね、はい、
田原さん、玉城さんのお父さん頑固な方だったんですね、
なかなか迫力のあるお話でしたけれども、やっぱりその言葉の裏にはね、家を継がせるっていうよりはこう女性として幸せになってほしいっていうようなね、お父さんの玉城さんへの愛情っていうかな、優しさがあったみたいですね。
いや、なんかお父さん職人としてはもちろん手先は器用なんでしょうけど、愛情表現の部分ではやっぱ不器用なとこがあったんでしょうね。
そうですね、こう心配とか優しさがそのバーンとした言葉に出るタイプの方だったのかなと思います。でもそれから数年後には結果として玉城さんが代を受け継ぐことになったそうです。
親父が友達の保証人になって、逃げられて保証人倒れしたんですね。でその金額がちょっと太かったもんで、家も売らないかん、工場も売らないかんやったんですよ。でその時にじゃあどうするかって言った時に、私が家がなくたって、機械がなくたって、腕があったら作れるやろって。
そっか、腕があれば作れる、
はい、作れるんですよね。だけど曲げ物ばやり直そうやって言ったんですよ、その時に。それからまあ半年ぐらいですよね、具合が悪い言い出したんですよね。で病院に連れてって調べてもらったんですよ、で先生と話をして、柴田さん実はですね、肺がんの末期です、で進行性の肺がんの末期ですと、だから手術ができませんと。で先生どんぐらい持ちますかって言ったら、 半年ですって言ったんです。でも2ヶ月やったですもんね。で組織上げるでしょ。じゃあどうするかになりますよね。その時は一応私も結婚はしてたんですよ。サラリーマンの旦那だったんだけど、土日休みの時にはうちに来て手伝いながら一緒に私と仕事するのがデートやったんですよね。
素敵。
だからもったいないやないっていう言葉がやっぱ出てくるんですね。親父さんすごいよねって言って、旦那も親父を尊敬してくれとったけんですね。だけど葬式が終わってじゃあどうするかいなってなった時に、もちろん弟は作りきらんし、姉ちゃんも嫁いっとうし、作りきんの私だけやんって。じゃあどうするかいなって、家もきちんとあるわけじゃない、借金はあるのに、これをやり続ける意味があるのかっていう話はしましたよ。でも借金はね、いずれ頑張って働いて返していってなくなるけんって。でも曲げ物を今ここでやめてしまったら、柴田家としては残るかもしれんけど、曲げ物屋の柴田家としては残らんやろっていうことで私が継ぐって言ったんです。使命感じゃないけど、親父が潰したんだったら私が復活させてやれるって妙な自信があったんですよね。でその時まだ私も30そこそこだったから、若かったからっていうのもあるんですよね。だからまだ今から頑張れば盛り返せると思ったから言ったんですけどね。
田原さん、曲げ物屋としての柴田家を残したいっていうふうに、こう玉木さんが決意するまでのいろんな出来事っていうのは、本当まるでドラマみたいですよね。
そうですね、本当にもう次々と困難が襲いかかってくるんだけれども、玉木さんの強い意志の力でこう跳ね返していくって、本当ドラマのようでした。でそうやって博多曲げ物の仕事を継いだ玉木さんなんですけれども、やはりその後もね、借金を背負った中でのマイナスのスタートじゃないですか。ですからもう昼は博多曲げ物を作りつつ、夜は空港でアルバイトをするなど、本当に苦労されたそうです。
でも女性である玉木さんが継ぐことに対して、周囲のなんか意見っていうのはどんなのがあったんですか？
やっぱり親戚の方たちなどからは、女にできるのかみたいな、そういうこう冷ややかな目もあったそうで、その苦労に重ねてね、その女性であるっていうことの苦労もあったようで、最終的に認めてもらうまでの道のりは険しかったそうです。
初のね、女性曲げ物師っていうので、みんな珍しがるし、女の人ができるとっていうのが最初やったんですよね。だけど男も女も関係ないって、できるっちゃけんっていう意地があって、ずっと踏ん張ってきたんですよ。
もう言わせんの作品を作るっていうことですよね。
そうですね、物を作るっていう職人だから、できた商品がいい商品作り切ったら、それで認めてほしいと思ったから、ずっといいものをいいものをっていうのはこだわってずっと来たんですよ。そこで認めてもらえさえすれば、あ、男やけんとか女やけんっていう言葉は、その時にはその人の口から出らんことになるっちゃろうと思ったんですよね。ただ女としてっていうところがですね、忘れたらいかんなと思うんですよ。
あ、自分が女性であること、
女性であることは忘れたらいけないっていうのはあるんですよね。男と対等にやり合えるかって言ったら、やっぱりちょっと体力的な差もあるし、考え方の差もあるじゃないですか。だけど対等にはなれない。だからその中でやっぱり女性として商品に向き合う、相手に向き合う優しさっていうのもやっぱり忘れちゃいけないなと思ってます。
でもお弁当箱とかおひつとかね、やっぱりそういうのって逆に男の人には分からない、実際お弁当を詰めてるお母さんであり女性である玉木さんのなんか感性って生かされてるような感じがするんですけど。
そうですね、使う人の身になって、あ、ここもうちょっと丸くした方がいいとか高くした方がいいっていうのは自分が実際作るから、それはものすごく役立ってるとは思います。相手の立場に立って作れるからですね。
男も女も関係ないけど、女性であることも忘れない。いや、田原さん、そういう玉木さんだからこそ、こう力強くて、それでいてこうしなやかな、両方兼ね備えた愛される博多曲げ物を生み出すことができたんでしょうね。
そうですね、やっぱりその生きてきた道のりとか人柄っていうのは、作品に出るなっていうことを思いますね。で、男じゃないから できないことはないっていうね、そのすごくこう気張ってきた面と、うん、でも一方でね、その女性であることの強みもしっかり忘れずに生かしておられる、そんな作品だなというふうに思いました。で、仕事を受け継いでから10年後の2007年に18代柴田珠樹というお父様の名前を襲名されて、もうその頃にはね、女だからできるのみたいな声はもう聞こえなくなったっていうことでした。
私が仕事をしてて、ここどうしたらいいかなって思った時は、うん、親父の姿を思い出すわけですよ。親父はこうしよった、ああしよったっていう師匠としての姿がですね、出てくるから、やっぱり曲げ物職人として尊敬する人ですね。ただ子供やったなーって、娘の私とも本気で取っ組み合いの喧嘩するからですね。
でも残念ながら玉木さんがここまで曲げ物師として成功される姿を見ることなくね、行ってしまわれたわけですけども、どうですか、今お父さんに言ってみたいこととかあります？
まだまだやけど、親父に近づいてきたいよねって聞きたいですよね。で、もうちょっと待っときって、前出しに戻れることするけんって、私の目標でもあるんですけど、で、ちったいいのができたら、そん時はね、ああようできとって言うて褒めちゃらんかいなって親父に言ってみたいですね。